はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、魔女といえばブリアーウィッチプロジェクトなコタクト、
魔女といえば韓国映画のザ・ウィッチ魔女続編いつやるんですかね、おまけと。
魔女といえばやっぱり危機かなと思うサムネイロ、
アナと雪の女王のエルサのことをアナだと思っててすごい混乱した記憶のあるタンタンです。
あいつも魔女だと思ってるところですね、はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ
ということで、さあいよいよもうね12月終わりが見えてきたね皆さんっていうことでね、さあ早速紹介していくんですけども、今回のラインナップ、ミニ放題トーク、年越しに見たい映画、急ぐ映画館、魔女はいっぱい、言い忘れたけど最初にクイズもやるよ。さあそれでは参りましょう。第来ました、195回、ドイラジスタート。フェイッフェイ
ッ、好きだな
やってまいりました、告知でございます。
おお、
うん、
パチパチ。
お伝えすること、もう今年はね残り1個しかありませんよ、お伝えすること。
おお、
え、
今年もやります、ドイラジ2020下半期スペシャル、イエーイ。
おお、まあやるわな、
なんかやるよね、上半期やったんだったらとりあえずはやるよ
本当だよね、
うん、上半期でやらなかったらびっくりするけど、
びっくりするけど、
ね、急に下半期みたいになるけどね、上半期やってるわけですから、
うん、
下半期やる。じゃあ下半期何やんの、いつもだったら毎年ねベスト出し合うシネマランキングやるけど、じゃあ今年どうすんのかっていうことですけども、
うん、
発表します。今年やるのはドイラジシネマランキング2020 イエーイ
そりゃそうだ、
うん、そ
りゃそうだ、
一緒です、いつもといやでもいつもと一緒って思うとこうマンネリしちゃうね。
あのね、
今年は一味違いますよ皆さん。
おお、なんだ、
うん、やはりコロナ禍でしたから、そもそも皆さんの見ている本数が少ないのではないかと、
うん、
つまりどういうことなんでしょうね、今年やってみないと分かりませんさあということで今回も
読めないって意味かな、
読めないですね。
お
う、もうすでにですね、もうこちらのドイラジが配信されている頃にはいつものように投稿フォーム、アンケートフォーム用意しております、
うん、
こちらはですね、うん、ドイラジのブログもしくはドイラジのツイッターからクリックしていただければ、皆さんにはですね5本ですか、
去年ね10本選んだけどもらったんですけど、今年はこういう状況ですから、まあ、5本でいってみようと、う
ん、はい、皆さんやっぱりえりすぐりの2020年新作映画5本をぜひですね、リストアップしていただいて投稿してください、
うん、
そして
1本でもいいよ、
1本でもいいです、1本から
1本から5本まで
1本から5本までお選びいただけるというね、お気楽なスタイルで、そして、まあ、何のためにやっていくんでしょう、順位付けをしていきます、
うん、
作り手の人にこう気持ち届けてるよっていうね、アピールにもなるし、うん、振り返るときにいいじゃないですか、
なんで振り返るときいいですね、
うん、いいですよね、
いいです
よそういう意義とか今どうでもいいからねとにかく皆さん、
まあ
うん、
ね、1年の締めとしてね、
そうやっぱりこういろいろあった年なのでね、うんうん、まあ、映画どころじゃないっていう人もたくさんいたとは思うんですけど、ぜひ、うん、とも2020区切りをつけるためにもご協力お願いします、うん、
はい、
はい、ということで、
あの配信オリジナルのね映画などでも新作なら全然いいので、うん、劇場だけじゃないのでそういうところも入れてもらって、
はい、そうですね、
あと一個一個にね、まあ一言コメントなり入れてもらうとそういう声も紹介したりとか、
はい、もちろん紹介させていただきます
。あとね、うちらがねドイラジが他のランキングと違うところはやっぱね、うん、1票しか来てないけど紹介しようみたいな、そういうこともやってますんでね、
うん、あ、そうですね、
どうせこんなの書いてもランキング反映しないでしょと思わず入れてもらったら、それはそれでなんか紹介できるかなと思いますんでね、
うん、
そうです。そしてこちらの締め切りはいつになるんですか。12月の27日、
今月の最後の日曜日ですね、
うんうん、
ということでかなりの期間募集してるってことですので、 逆に言うと収録の時期が結構おせおせになってるということで、今回はちょっとイレギュラーですけれども、このスペシャル回12月31日の木曜日配信予定です。
うん、
なので
ずれると。
そうですね、あの水曜日にね、いつももしかしたらこう0時で配信待ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、いないと思うんですけどね。
いるんじゃないですか。
いるいますか。あのまだ収録をもしてないんだよね、その時はね。待ってもない。
そうですね、
ちょっとごめんなさい、存在しないということですいませんね。ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ドイラジ2020下半期スペシャルのお知らせでした。では最初のコーナーいきましょう。
ドイラジ、
ドイラジの皆さん、ついにこの日がやってまいりました。
何の日ですか。
何の日か、やはり今年始まってから、ドイラジクイズを続けてきたわけです。それがなんと1年ついに経つということで、
お、
今年最後のクイズになるということです。これは今日、あ、
最終回、クイズコーナー最終回、
クイズコーナー最終回かどうか知りませんけど、今年最後ということです。私が言いたい、
最後なんですね。
私が言いたいのはそういうことです。
これは主張しなくても分かって
る。今年最後とうとうなってしまったんで、うん、皆さんそれをぜひ意識していただきたいなと思います。ということで今回やっていくクイズがこちらでございます。あるなしクイズ。急に普通っていうね、めちゃめちゃオーソドックスな、今回4問あるなしクイズを作ってきました。もちろん映画にまつわるあるなしクイズになっております。はい、皆さんにはですね、僕があるなしをね1個ずつ言ってきますんで、僕が1個言った時点で正解した人には5ポイント、2つ目で正解したら3ポイント、3つ目2ポイント、4つ目1ポイント、それ以降全部1ポイント。僕は4つまでしかヒントを出しません、1問につき。
お、
回答の方法があります。皆さんは分かったと思ったらですね、あるなしを自分で作って発表してください。
え、
あるなしクイズ分かります。あるに共通点が何かあるんですよね。同じ共通する文字がついているとかね、こういう文字付け足したら別の言葉になるとかさ、あるじゃないですか。はい、なんか共通点があるわけですよ、あるの中に。それと同じ共通点を持つあるを自分で作り出して発表してください。それを僕がジャッジして合ってるか合ってないか判定します。
なんか難しそうになってきたな。
だから皆さんも出題者になるということです。で、僕が4つ言い終わるまでに答えを皆さんひねり出してください。分かった時点ではいと言って、あるなしを自分で作って発表してください。お願いします。では1問目いきます。じゃらん。政府にあって国民にない、政府にあって国民にない。さあこの時点で分かれば5ポイント。
じゃあいきます。
きた、きた、
いきますよ。
はい、作ってください。
あるが、
はい、
トランスポーターで、
はい、
なしが、
はい、
ワイルドスピード無印。
正解。
やった
ー。これ全員分かったと思います。
私のための
問題。これ全員分かったと思います。はい。ということでこの時点で今作れれば全員5ポイントあげますよ。
やったー。
そんななの？
そんならしいですよこれ。ということで今出たのは政府にあって国民にない、トランスポーターにあってワイルドスピードにないです。もうなんか答えバレバレな感じあるんで、あと一人だけでいいかな。うん、
ちょっとバレバレすぎちゃった。
あ、まだいけんのこれ。
どうぞ。
ピンときてない私は。
ピンときてない方もいるんだったら今チャンスですよ。さあ次出しちゃおうかな。次出しちゃおうかな。
ちょっとちょっと。
出しちゃい出
しちゃい。
はいじゃあ。はい
はいはい。出しちゃい出し
ちゃい。あ、おまけさん来た。はい、おまけさんどうぞ。
ちょっとこれ大変じゃんこれ。いっぱいありすぎじゃないですか、タンタンさん。ありすぎて困ってきたんですけど。エクスペンダブルズにあってロッキーにない。
正解。
イエーイ。
これさあということで。わかりましたね、もう皆さんね、聞いてる方もすでにわかってると思います。政府にあって国民にない、トランスポーターにあってワイルドスピードにない、エクスペンダブルズにあってロッキーにない、もう誰も答えませんか。
え、もう一個答えたらもう5
点ないです、ないです。ないです。
無限に出てくる、
無限列車です。僕が次用意してたのはねこちらです。パーカーにあってスウェットにない。
ああ、なるほど。
パーカーにあってスウェットにない。
え、それはわかるんですけど、
はい、
政府と国民の全然つながりないなっていう。
政府と国民につながりはなくていいんですよ。なしは無視していいんですよ基本。
でも政府とパーカーに共通なことがあるってことですよね。
ああそうですそうです。
で今私はパーカーと政府に共通点がねちょっと見出せてないので。
あれ本当ですか？政府とパーカーとトランスポーターとエクスペンダブルズに共通点があるんですよ。
あ脳が働いていないですね。あどうしよう。
さあじゃあ3つ目出します。3つ目はワイルドカードにあってジョーカーにない、
うん、なるほど。
チャムレイはピンときていないのかもしれない。ガオラさんも分かっていないというテキストチャットで言ってます。さあラスト、これで分かんなかったらもう終了です。メカニックにあってオーガニックにない。
これ分かんないだろ
う。
これで全部ヒント出ました。5、4、3、2、1。はい残念ということで、
から
タンタンとおまけさんが5点ずつゲットしました。じゃあタンタン、こちらのあるなしクイズ答え何だったんでしょう。
これ答えたらくれるんですか。
ないですよ。
貪欲。
これは、
はい、
ステイサムがいるかいないかですね、
はい、
ジェイソン・ステイサムがね
ということです。ジェイソン・ステイサムの出演作の映画のタイトル、
なるほど、
はいですね。
なるほどな。
政府にあって国民にない、政府っていうね、
うん
映画がありました。
てない。
パーカーありました、
うん、
ワイルドカードありました、メカニックありました、トランスポーターは僕はもう一番最後に言おうと思ってたやつですね。もう分かりやすすぎるよね。トランスポーターにあってトランスフォーマーにないっていうのをね用意してたんですけどね。という感じです。やり方分かりましたね。
分かりました。
はい、続いてじゃあ2問目いってみましょう。
はい、
では行きましょう。問題、侍にあって忍者にない。
まだいけないな。
侍にあって、
いっとこ、一回いっとこ。
お、一回マケさんどうぞ。
クリスマスにあって、
はい、
正月にない。
おまけさ ん,
ん
正解です。
マジで、イエーイ、
すごい。
クリスマスにあって正月にない、
侍にあって忍者にない、クリスマスにあって正月にない。おまけさんいいですね。
分かったんですけど、
は
い、ワードが何にも今思い浮かばない。
あ、そうすると得点が入りませんね。おまけさん5ポイント獲得、
ありがとうございます。
さあ続いてのヒント読んじゃうよ。さあヒント読んじゃいます。ここで正解したら3ポイントです。いきます。サマーにあってオータムにない。
お
そんな言葉ありましたっけ。
それあるよってみんな言おうとしたわ俺。
サマーにあってオータムにない、
季節とかあるよって言おうとしたわ。
ヒントくれるシステムですかこれ、
ね、ヒントくれるかもしれないですよね。もうてかヒント与えたんですよ。 この回答の方法がヒントですからね。
そうだね。
あ
の 1問目ってあのタンタンさんの回答を聞いて俺分かりましたからね。
そう、だから私にもっと得点をくれるべきなんですよ。全く。
侍にあって忍者にない、クリスマスにあって正月にない、サマーにあってオータムにない。さあ続いてのヒント出します。続いてのヒント、
はい、私言います。
え、来た、チャムレイ。
シンデレラにあって、
はい、
白雪姫にはない。
え、そう、
ちょっと待って
ね。あ、間違えたかも。
あ、
映画のこと
ですね、ごめんなさい。そうですね、ドラマじゃないですね。
か、
すいません、ドラマじゃないんで、すいません。
じゃあダメでした。
残念。
ドラマじゃない。
これもヒントになる。
ヒントになっちゃいましたね。
これもヒント
ミスがヒントになりましたね。
なんだろう、
はい、ほんとチャムさん分かってるんだな。
分かってるんだね。残念ながら3問目いっちゃいます。
なんだろう。
3つ目のヒント出します。これで分かったら2ポイント。エンペラーにあってクイーンにない。
うんうん、これはいい、これはいいね。
あ、じゃあ
お、さあ2ポイントの得点得られるか。タンタン、
ナイツにあって、
うん、もうタンタンらしい。
エベレストにないにします。
よくわかんないけど
流れがよくわかんない。
ナイツにあってエベレストにない、正解。タンタン正解です。タンタン2ポイント入りました。さあ残るのはチャムリー。
やもうあの
分かってるもんね。
分かっているんですけども、映画の知識ですね、完全に全然
映画の知識がない、
全然に出てこない。
来ないか。今年もね、はい、これついてる映画とかあったんですけどね。
え、ありますか。
はい、一応最後にじゃあ、用意したヒントも出しますと、アクションヒーローにあってスタントマンにない。
それと迷った
ない。あ、そうなんだ。さあこれはもう皆さんお分かり、チャムレも本当は分かっている、ただ出てきてないということで。
ガラ君は、
ガラ君はご飯を食べている。逆にご飯を食べている最中に得点を稼ぐのがチャンスということで、じゃあおまけさん、こちらのあるなし、どういった共通点だったんでしょう。
ラストがつくと映画のタイトルになる。
正解です。ラストがつくと映画のタイトルになるということで、ラストサムライ、ラストサマー、ラストエンペラー、ラストアクションヒーロー、うん、そういった形で、
うん、
ラストがつくと映画のタイトルになる今年最後のクイズですよと僕最初ねお伝えしました。最後の
伏線
です。最後の強調した、そういうのが出てくるよ、最後のをつければいいんですよ、そういうことですね。
私もウルヴァリンかと思って一生懸命考えちゃう。私ウルヴァリンだと思ってました。
ウルヴァリンつくのむずいわ。
そんな知らないなみたいな。
ゼロゼロ4つ出せない、4つ出せない。
わ、つくじゃなくて出てるだっていっぱい
出てる、
うん、そうそう。ヒュージャックマン、
今年だとね、ラストレターなんてのもありましたね、岩井俊二監督。
あった、うん、
はいはい、
レターにあってダイアリーにないみたいな、そういうのもね用意してました。
うまい、はい、
ということで、今だガールさんとチャムレイには得点がないです。
ないです。
さあ頑張っていきましょう。3問目いきます。井浦新にあって久保塚洋介にない。
人が分からない、うん、
ピンポンじゃないってことだな。
なるほどね。
なるほど。
井浦新にあって久保塚洋介にない。
知らない人だ、
あ、それはむずい。
なんだっけ、ちょっと待ってよ。
おまけさんいけんのか。
はい、
はい、おまけさん、
自分でやってるファッションブランド。
いやいや、話を言わないと。
おまけさん、ルール分かってますか。自分であるを作って
さっきまで配信劇だったのに、
しまった、しまった、ダメだ、
もうそもそもダメです。しかも間違ってます。
あれれ、
やばいやばい。
さあ2つ目のヒント出します。次からは3ポイント。神田沙也加にあって松田聖子にない。神田沙也加にあって松田聖子にない。
何、
なんだこれ、難易度やられ高くなったな。
高いですよこれ。井浦新にあって久保塚洋介にない、神田沙也加にあって松田聖子にない。さあもう出してかないと大変だぞこれは。
井浦新と神田沙也加が
分かったか。
ちょっと知らない人が、
ちょっと待てよ、分かった
。おまけさん来た。
あ、はいはい、分かった分かった、
はい、はい、
中野大河にあって、
はい、
中野秀夫にない。
中野大河にあって中野秀夫にない、正解です。
ふ
う、おめでとうございます。
危ねえな。
さあおまけさんに3ポイントあげます。
さらにその下のレイヤーかと思ってたわ。
そうですよね、確かにちょっと続いちゃいましたね。それではなかったということで、さあ3つ目出します。じゃん、永山瑛太にあって永山健人にない。
そうよね、
永山瑛太。
さあいけるか。2ポイント、ここで正解すれば2ポイント。永山瑛太にあって永山健人にない。もう露骨ですよ、露骨、結構露骨。
そう、結構露骨。
え、実在します？
完全に実在してる人しか今出てきてません。
松田聖子は分かるけど、
あ、なしの方が分かる。
歌う人ですよね。
そうですね、
そう、
あるの方が逆に分かんないということはみたいなね。
全然知らんすね。
ということは、
ということはもしかして
聞いたことあるね。
もしかして途中どっかのタイミングでみたいなね、
うん、
どっかのタイミングで、
どっかのタイミングで知らない感じになってしまったのでは。ほとんど手伝ってんの。
知ってたはずなのに、
知ってたはずなのに、
知ってたかもしれないのに。
なんかアウトな感じですか、ちょっと意見としてアウトな感じ
で。違います。
あ、違いますか。あ、そうか、
そんなの問題にしません。
あ、そうですか。なんか私がちょっと知らないだけで世間ではそうなのかな。
ああ、 なんか問題起こっちゃった人みたいな。
そういうくくりで上げてるのかなみたいな。
そんなね、不謹慎なクイズ作りません。
失礼しました。
そういうのもわかんないしね。
さあ、
ピンとこない。あなた
名字が同じ人が、あ、でも漢字が違うな。
でも名字、ちょっといいとこ行ったよね。
あ、本当ですか。
ラストのヒントこちらです。
はいはいはい、
はい、
お出た、
いくよ、
はい、
アレクサンダースカルスガルドにあって、
はい、
ステランスカルスガルドにない。
あるのかな、はい、
え、
はい、ない気がする。
残念。
はい、
残念でした。
名字じゃないのか。
わかった、わかりました、
うん、ごめんさん。
ガルさんどうぞ。
坂理恵にあって広瀬すずにない。
友坂理恵にあって広瀬すずにない、
うん、
違います。
でも答えは分かってるんだよ。
あ、はいはいはいはい、友坂理恵、あれね。でもあれはまた違う方
向。あ、そうね、そうね、うん、確かに、もうちょい狭いレイヤーですね。
だから、あの、友坂理恵は変わったんじゃなくて別のものをもう使ってるみたいなやつだね。
もう次のヒントいきます。
1ヒントにつき1回答。
はい、1ヒントにつき1回答。じゃあ最後いきます。じゃん。伊藤健太郎にあって賀来賢人にない、
うん、え、やっぱアウトのやつですか。
アウトの人じゃないです。
違います。
伊藤健太郎で判断しないでください。
いや、そっか。そ
うで、ね、でも伊藤健太郎意外と難しいのかも。
え、そうなんですか。え、なんかちょっと
俺伊藤健太郎がそうだってこと最近知ったからな。
え、
もともとあんま意
識してなかった。増尾さんみたいな声
が。あ、本当ですか。
はい、ちょっとじゃあかける、
はい、かけに来た、
かけ
に来
ます。
チャメル、はい。
ノンにあって広瀬すずにない。
残念。
あー、違うんだ。そっか、
そう、ね、
最後まで何も分かんない。
あ、そっちはなしにしてんのね。
そっちはなしにしてます、一応今回ね。
さらに上のカテゴリーだとあるけどみたいな。
そうですね、だからちょっとかなりあれですけど、まあ今回ここまでね、一応
あ揃えて
用意した、はい、あれなので、う
ん、
え、でもそう言われるとなんかこれも合ってないんじゃないかって思うんだけど、
はい、
三村理恵に会って広瀬すずにない。
あ、そうね、
広瀬すず
の対応なし、広瀬すず、そうなんだよね。今回はちょっと残念ということで、
あら、
すいませんでした、ね、ということで、カンカンカンカン終了。
何にも分かんないよ。
ここちょっとおまけさん、これはどういう共通点なんでしょう、うん、
ちょっとお願いします。
これは皆さん、アリーの人はもともと名字なしの名前だけで芸能界デビューしてるとかの人ですかね。
そうですね、後から名字がついた人、
うん、ということですね。
はい、ということなので、三村理恵さんは逆なんですよね。
あ、そうなんだ。
三村さんで活動してたんで、名字で活動したんですね、どっちかというとね。
俺でもそっち行きかけたから危なかったんだな。
危なかったですね。
うん、
いや、新たがありだな、ありだんじゃないか。
まあ、新た一応井浦新たでね、あれしてるから。だから新た真剣佑もありなんですよ。
あ、そうだ、真剣佑
だから、ね、
もともと
真剣佑。なるほどなるほど、
はい、新た真剣佑、千葉真一みたいな、
ね、まあね、そうだね、あと広瀬すずが出続けたんだったらみたいな。
そうそうそう、出続けたと、そこでね、新た真剣佑、広瀬すず、完璧な回答でしたけども。はい、ということで皆さんね、井浦新た、神田沙也加、中野大河、永山瑛太、伊藤健太郎、みんな名字なかった活動してましたね。瑛太さんとか、
なるほど ね、
ね、
あ、瑛太、うん、ってあの
同国する瑛太です。
見たこと、あー、
はい、
あの瑛太さん、
そうです。
今は永山瑛太さんなん
です。永山瑛太、そうです。
あ、弟さんと
知らない。
さあ、ラストの問題です。これはもう勢いで急いでバンバンいっちゃいましょうね。もうすぐ分かると思いますんで、じゃあ行きましょう。
はい。
じゃん。ヌーベルバーグにあってアメリカンニューシネマにない。さあ、ここで行く分かれば5点だ。ヌーベルバーグにあってアメリカンニューシネマにない。どうぞどうぞどうぞ、どうぞ。
ヌーベルバーグってなんだ、
私も分かんない。
ヌーベルバーグ、新しい波って意味ですよ。フランスで起こった映画のこ潮流ですよ。ここで決められないかな、うん、誰も行かないのであれば次のヒントいきますよ。
あ、いいんだ、行ってみよう
行ってみよう。
勝手に仕上がるにあって、
うん、
勝手に震えてろにない。
残念。
あ、やっぱそういう、そんなとこではね、
そんなとこではね、そんなゴダルとか急に出てくるわけじゃないですね。そんなんじゃないですよ。続いてのヒント、これが分かれば3ポイント。スティーブン・スピルバーグにあってロバート・ゼメキスにない。 さあさあいけるか、いけるか、
なるほど。
えこれすごい映画関係あるかな。
さあ
そんなにある。
さあ いけるか。
えそんなにある、ちょっと待って、
わかるかな、共通点わかるかな。ヌーベルバーグにあってアメリカンニューシネマにない、スティーブン・スピルバーグにあってロバート・ゼミックスにない。さあわかるかな。
あはいはいはいはいはい、
はい、おまけさん、
ピーター・バーグにあってローランド・エメリヒにない。
正解。
よし、
じゃあ私もおまけさん
3ポイント
言っていいですか。
はいどうぞ。
じゃあジェシー・アイゼンバーグにあって、
はい、
ジェイソン・ステイサムにない。
正解です。
あ
これ、はい、全部人じゃないといけないんですか。
いや別にヌーベルバーグ人じゃないです
よ、ない、
うん、
じゃあいいですか、
うんうん、
でも映画関連ですよ。はいどうぞ。
そうか、
ハンバーグじゃダメ
だから、ね、ハン
バーグ めっちゃハンバーグ言おうと思って
ました。読まれている。ハンバーグって映画があるかもしれない。
ハンバーグって映画あるかな、
なんかキラーハンバーグみたいな。
あなるほど、あるかな。キラーハンバーグあるかな。あないな。今行けば3ポイントですけど、次行っちゃいます。ガラさん行きます。はい、
イングリッド・バーグマンになって、
はい、
マイケル・マンになり。
残念。
あ、そっちか、寄せてんのか、また
さっき寄せてます。イングリッド・バーグマンですね、それはね。
優しい。
そういうことね、
はい、
優しいじゃない、うん、厳しい、
厳しいですね。
いや分かりやすいなと思ったんですけど。
いや
さあ次のヒントで答えられた2ポイントです。デビッド・クローネンバーグにあってポール・バーフォーベンにない。
うん、
みんな分かってんだよね、ジェシー・アイゼンバーグがやってた映画の役とかね。
だから
これも
でも映画は直接
息子が分かれば、
ヒントが進むたびにちょっと逆に苦しくなる
んだよ、ね、そうですよね。候補がねいなくなるから、
あのそれを思って作った最初問題です。
息子が分かれば、すごい分かればね、息子が
確かに
みたいな。なんだっけあいつ、アンチバイラルとかに。
そう、
ああれあれあれですよ、歌う人、
歌う人、
あ歌う人ね、
うん、
あ終わった、
はい、
小原さん、
どうぞ小原さん。
ブランドン・クローネンバーグにあって、
はい、
ブランドン・ディーにない。
お
正解。
はい
ということで皆さんお分かり、
パチパチ、
息子たち。
さあこれで2ポイントガールさん獲得。
ラブソング歌う人だよ、
はい、ラブソング歌う人、
教会で。
あ、いやもう名前分かりまてんですね、それは。
じゃあ一応それ残しておきましょう。マーク・ザッカーバーグにあってジャック・ドーシーにない。マーク・ザッカーバーグにあってジャック・ドーシーね。
頑張れ頑張れ。
そのラブソングの人、顔はもう
顔は分かるね、
めちゃめちゃな笑顔が今出てきてるんですけど、
ルーパー的な、
ルーパー。
5、4、3、2、1。残念、
分からない
ということで、
ごめんなさい。
こちらガールさん、一体どういう共通点だったんですか。これは
名前がバーグで終わる人、名前が、
はい、
最後がバーグで終わる
もの。正解です。最後にバーグがつくものでした。はい、天使ラブソングの人、ウーピーゴールドバーグさん。
うわもう初めましてですね、名前。
あでしたか。
顔はね。
はい。以上です。
はい。
はい。ということで集計します。ガオラさん2点、おまけさん16点、
おお。
タンタン10点、チャムレイは0点ということで、おまけさん優勝。
ちょっと待ってくださいよ、
パチパチ。
ちょっと待ってください
よ。私1問目の回答スピード
はすごかったです。
加算。
尊敬に値します。
うん、
でもね、でもね、タンタンさん、
はい、
回答数も1ポイント多いんですよね。
全問正解ですからね、おまけさん。
そうなんですね。
はい、ということで最後のクイズ大会、おまけさんが優勝でした。ありがとうございました。
パチパチパチ。
じゃあ、次のコーナー行きましょう。
ラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が年越しに見たい映画です。皆さんからたくさんのメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら紹介させていただきますので、括弧278分や、
お
浜口龍介監督ハッピーアワー括弧317分、あともじっくり見たいですね。それではドラジの皆さん、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。さあ、そしてラジオネームサハルさん、年越し映画といえばコン・サトシ監督の東京ゴッドファーザーズが思い浮かびます。クリスマスから大晦日正月にかけての東京を舞台に3人のホームレスが捨て子の赤ちゃんの親を探すストーリーですが、コン・サトシ監督特有の癖の強さや複雑さはあまりなくシンプルに楽しく見れました。そしてラジオネームヒルアンドンさん、年越しに見たい映画といえばつまり夜中から夜明けにかけてドラマが繰り広げられる映画と理解しました。おお、
うんうん、
それならば私はガメラ2レギオン襲来をおすすめします。クライマックスの決戦は夜から始まり、決着後に朝焼け、しかも物語の季節は冬、全ての決着がつき朝日を浴びながら立ち去るガメラの姿はまさに初日の出縁起のいい作品だと思います。おカメがまず縁起いいもんね。
お、
うん、
あとはやはり家にいる時間が長くなるのでだらっと見れるシリーズ作品を一気見したいですね。以前 BS プレミアムで年末年始にミッションインポッシブルの全シリーズ放送をしていて、いつテレビつけてもイーサンハントがいてとても楽しかった思い出があります。あ、
そういうのいいな、
うん
うん、
でラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジワ
ドイラジワ
ドイラジワ
ドイラジワ。
年越しに見たい映画といえば男女間の友情は成立するのかをテーマにした大好きな恋人たちの予感です。最初はお友達として出会った2人が長い年月を経てやがて恋人同士になるというラブロマンス。年越しを境に恋だと気づき始める2人の心の動きやカウントダウンでの会話劇が大好きな映画。第一印象はお互いにあまり良くなく、かなり歳月を置いて出会い、結婚に至る経緯、寝る前におしゃべりしたい人というセリフには異性を好きになる基準値を知り、友人として知り合い30年となる僕のお嫁さんとも告示していて、へえ、結婚に関してはこの映画に大きく影響を受けた一人です。チャーミングなメグライアンも見どころですが、レイヤ姫ではないキャリーフィッシャーが見れる数少ない映画の一本。また日本では1989年12月23日に公開されたので、リアルタイムで映画館鑑賞した人はとても羨ましいです。ちなみに現在は U-NEXT のみ配信中。
うん、
ドイラジメンバーは寝る前におしゃべりしたい相手はいますか、男女間の友情は成立するのかについてはいかがですか。僕はノーです。
おー、
うんうんうん、
ラジオネーム IT アナバー K さん、2003年コン・サトシ監督の東京ゴッドファーザーズ、
うん、
クリスマスの夜から起き始めた奇跡の物語なのですが、ラストその奇跡がまさに元旦になるので、
うん、
この映画を推薦します。それを体感できるのは暗闇の映画館だと今年秋に開催された監督没後10年上映会で感じました。21世紀の東京を舞台にこんな素晴らしいエンターテインメントを描けるなんて、まだまだ世間的には夜明け前の暗さですが、この映画が描くように明けない夜はないと信じて2021年令和3年の元旦を迎えたいものです。そしてラジオネームオレンジヒーローさん、ザ・宇宙天ホテルとニューイヤーズイブを挙げさせていただきます。宇宙天ホテルでホテルは客にとっての第二の我が家といったセリフが劇中で何度か出てくるように、ホテルマンの働きぶりは年末年始の実家での両親や祖父母、子供や孫との関係を思い起こしました。ニューイヤーズイブはタイトルそのままに大晦日のニューヨークを舞台にカウントダウンイベントに向けてオムニバス形式で進む今作はまさしく年越し映画でしょう。ラジオネーム福山さん、年越しの瞬間は家族と一緒に家で紅白歌合戦や除夜の鐘をテレビでぼーっと見ていたい派の人なので映画は見たくありませんでも、うん、強いてあげるとするならばマッドマックス怒りのデスロードです。
お
やっぱり年始めは何回見ても楽しめてテンション上げてくれるものがいいと思ってこの映画を選びました。ということで、
うん、
皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろと映画を上げてくださいましたけども、皆さんもちろん福山さんみたいにね映画見たくないって人もそれはいますよ、
うんうん、ますよね。
まあでも確かにね、うん、その年越しってことで大晦日からって考えると確かにこういうね紅白歌合戦とか女王の鐘はまあ 一つのこう家でね楽しむイベントごとですからね。
あ、そうね、確かにね、迎える瞬間をこうまだイベントとしてこう楽しめる、
うん、
あの気持ちがあればね、
うん、
もうこたつぐらいの年齢重ねてくるとも う普通の日と変わらないので。普通の人
は
あんまり変わらないよね、大晦日から、ね、
だからなんかあれだよね、あのまたこの一人暮らしの人と実家組の人とのこの差もあったりするかもしれないですね。
あ、それは多い
ね、う
ん、
そうかもしれないですね。あとこうみんなにとってこうウキウキする日ではあるじゃないですか、
うんうん、
で僕元日誕生日なんですよ、そもそも、
うん、おお、そうでしたね、
はい、なのでなんかみんながおめでとうとかこう言い合ってる感じが、
うん、
あ、もう俺の特別な日感薄れるっていうのも、まあ、あって、
あ、
なるほど、
なんかねもうそこを排除しようっていうね気持ちの働きがきっとあるんですね。周りのイベント感はなし、俺の、
ね、
俺の日みたいなね、
俺を祝え、
俺を祝え、贅沢、
日本人が俺を祝えみたいな
傲慢極まりないね。ごめんなさい、みんな皆さんにねそんなことを主張したいわけじゃないですか。
い
やー、しかしいろいろなね、皆さんメールいただきましたけども、うん、僕タクーンさんの、
うん、
セデックバレー、
うん、
これは年越しで見ると意外とダメージ受けるんではないかという危惧が。
確かにね、この説明を見ると、ね、
なかなかヘビーですよ。
おまけさんも僕も多分セデックバレー好きな人だと思うんですけど、
うんうん、
よく考えると長いっすよね、
276分。
そうね、うん、まあ一本一本だと一本ずつの映画館があるけど、うん、ちょっと長めの2つ合わせるともう普通に ね、
そうですね、
しかもこれはあのセットで見ないとねっていう、ちゃんと前後編、ね、前後編ぐらいのやつなのでね、
はい、日本もアメリカに対するイメージを今悪いイメージを強く持ってる人ってあんまりないじゃないですか。まあまあそういう戦後の教育によっていろいろね、
うんうんうんうん、
まあ思い込まされてる部分もありますけれども、台湾のことに関しては僕らは結構知らなすぎっていうところがね。
そうだね、だから
強いですからね。
そうですね、たくさんも言ってるけどもこうね、うん、あの個人であんまり言えないし全体的にもどう言えばいいか分からないけど、まあでもあの台湾自体がどっちかというと親日的なあの、ね、ところがあると思ってるから、はい、そういうところでお互いね、うん、仲良しだねと思ってるけど、こういうこともね本当はありますよとこういうこともあったという。
そうですよ、もちろん歴史的にはもうとんでもないひどいこと、あの、まあ、広島長崎の件で日本結構やっぱ被害者として語ること多いですけど、それ以外の歴史ほぼ加害者ですからね日本。
そうね、
うんうん、なのでまあこういうことはね知っといた方がいいと僕はもう思いますんでね、
うん、
映画からこういうのをあの知れるっていうのは非常にね有意義だなと思うんだけど、これ年末、まあ、年越しで行くかっていう、うん、これで次の年もスタートしちゃうっていうね。
そうね、あとあの、うん、そういう方向もあるし、そのそもそものセディック族というね、
あ、そうですね、
部族、そう首狩り族なので、
はい、
男の子が成人になるイニシエーション的なところで、うん、あの他部族の、人を首殺して首狩ってこいみたいな、それが文化としてあるっていう、ね、
うん、
人部族の人たちの話で、まあ、その文化を抑え込まれてみたいなところがあって、うん、いろんな意味でね結構ねヘビーだなと。
そうなんです。
まあ、逆に言うとそんな面白いというか、そんな興味深いことがいろんな入ってる映画ってなかなかないなと思いますよね、
うん、
年越し映画と離れちゃうんだけど、
はい、
あのこの前東京国際映画祭でおまけさんも一緒に見たんですけど、うん、あのチャンケよそ者っていう映画がありまして、
うん、
あの韓国に住んでる台湾2世の映画なんですけど、
ほうん、
お母さん韓国人なんですけど、お父さんが台湾人。
いや、あれね、台湾人
だ
ったかな、うん、あのお父さん最終的にいろいろあって中国なんだけど、いろいろあって台湾国籍になった上で韓国に来れたみたいなことだったかな、うん、ちょっと、うん、また複雑な。
そうそう、で主人公は高校生の男の子で台湾のパスポート持ってるんだけど、
うん、
なんか韓国の学校で留学に行くって時にあのパスポート持ってこいって言われて、台湾でパスポート出したらあのこんなもん使えないよって言われて留学がおじゃになっちゃうとか、
おじゃになっちゃうとかあったね。
そういう台湾の、
その台湾のパス、うん、その台湾のパスポートも本当のパスポートというよりは仮パスポートみたいなやつなんでね、またこの難し
い、なんかそういう事情の人に台湾が発行してあげてるみたいですかな。
そうそうそうそう、
うん、だからそういう 全然やっぱ台湾とかその周りのこと知らねえなみたいなことを思ったのを思い出しました、
うんうん、そうね、知らないんだよね、まだまだ全然知らないこと本当に多いなって、なんか、
はい、
僕2020年かなり痛感しましたね、
うんうん、
家にいる時間すごく多かったから、
うん
うん、なんか本当にいろいろ勉強を自分で進んでやっていこうっていうのがめちゃめちゃ多かった、
ほうほうほう、
うん、時期だった。ちょっとこれも年越し離れてますけどね、そもそも、
うんうん、
なんかまだまだ知らないことがいっぱいあるんだなって自覚できてるうちはもう少し生きてみようかなって気にはちょっとなるかなっていうね。
おお、なるほど、はい、
大きな締めに今行こうとして、あ、危ない危ない、うん、さあね、セネックバレ
ですね。でもあれですね、タフーさんのこのメールの部分で他のところで見ると、うん、そっかって、もうそんなのはすごく昔の話になっちゃってるけど、そうそうそう、昔ね、昭和の頃テレビ東京とかで12時間ぶっ通しの時代ドラマとかね、中心、あと毎年中心蔵のドラマがどっかで作られてる時代があったとか、
はいはいは
い、そういうこと思い出しました。そんな時代があったなっていうことは思い出しましたね、
うんう
ん、あんま見たことはないけど、うん、
俺も見たことないけど、なんか平成もあるよね、この文化は
あるのかな、うん、どっかまでは、
うん、私中学受験したんですけど、小学6年生の年末年始、塾の先生がなんかテレビは禁止だ、勉強しなさいみたいな言って、でも中心蔵だったらいいよみたいな、よくわかんないこと言われた記憶があります。
へえ、
テレビ
中心蔵は教養みたいな、
そうそうそうそう、まあ見てないんですけどなんじゃそれ、
見てない、
だからやってると思います、平成も。
そうだよね、俺もなんか親とかが見てたイメージあるんで、多分やってたと思うんですよ、うん、それがもう今やってないんですね。
そうね、いや、いつ、逆に言うといつの間にか、いつなくなったんだっけこんなのって思っちゃうぐらいね、なんかね、
うん、
うん、はい、
サハルさんと、
うん、
IT アンダーバー K さんが挙げている東京ゴッドファーザーズ、
うん、はい、
これ私ちょっと残念ながらまだ見たことないんですけれど、うん、私が学生の頃に映画館で働いていた時に、
うん、うん、
ちょ、年越しじゃなかったと思うかな、でもそれくらい、なんか冬の、その多分12月か1月頃に、
うん、
コンサトシ監督特集みたいなので、
うん、
この東京ゴッドファーザーズ上映していて、
うん、
ですごい人が入ってたんですよ、その時、
うん、
そうで、なのでやっぱそういうちょっと時期的なところでやっぱみんな見たくなる人とかもいるのかなとかっていうのを思いました。
あと亡くなって間もなかったんじゃないですか、そうでもないですか、
あもね、
うん、
それそうですね、それもあるかもしれない、うん、確かにそのあたりだったかもしれないです、
うん、
だってあとあれですよね、今も、うん、今もコンサトシ特集とか言うとみんな集まるみたいですもんね、
うん、あ人来るんですね、
この間もなんかも
う、
そう、早稲田松竹でね、
うん、
もう朝8時とか並んでもう即番で夜の会まで入れちゃってみたいな、
うん、
見れない、
そうなん
です
ね、
うん、
でもちょっとやっぱりこの時期もう、うん、読めば読むほどこの時期年末 見なきゃって思うような、
う
ん、ね、作品だったんだなという、うん、ちょっと見たいです ね、だからこの時期に本当に
だこういうなんかイベントごとの期間が長い映画みたいのって重宝されるよね、例えばこう、うん、ナイトメアビフォークリスマスとかってさ、うん、ハロウィンからクリスマスだからさ、
クリスマスまで、
あの10月、うん、10月も12月も行けるって感じじゃん、
うん、
こういう映画作っとけばさ12月末からあの正月も楽しめちゃいますみたいなね、
うんうん
うん、別にそんな狙いはないと思うんだけど、
単純にね、あと単純にその季節ものは長いスパンで見ると毎年見られる可能性が出てくるみたいな、
あ、そうそうそうね、
ありますね、
定番になってみたいなね、
うん
うんうん、
私の大好きな私をスキーに連れてってはクリスマスからバレンタインまでですから、
長いね、
バレンタインまでなんですか
そうです、贅沢ストアバレンタイン、
あ、もうなんかあれですね、あの日本中で企業がね お金を使わせたい期間、
うん、
まあ、丸ごと使ってやるぞ、
確かに確かに
確かにね、そうだね、
2ヶ月ほどの
カップル戦略みたいなね、
うん、
そうそうそう、
ありますね、
もうバブルですからもう、はい、
うん、
確かにそれも年末年越しに見たい映画なのかもしれないね、
うんうんうん、
そうですね、年越しも含まれてる、うん、
あの
ヒルアンドンさんがメールでくれてるガメラ2は見たことないんですけど、その最初の冒頭にある、うん、つまり夜中から夜明けにかけてドラマが繰り広げられる映画 と理解しましたって、私も同じように理解したんですけど、
はい、
あのフロムダスクティルドーンってあそう映画があるじゃない
ですか、はいはい、あのだってタイトルがそのままですからね
そうそうそう、
うん、
ただ私これちょうど見たの年末年始じゃないですけど1月2日とかに見たんですよ、
お
借りて、は
い、
だから、
う
ん、
いいです
ね、確かにすごい清々しい気分になる映画なので、うん、これはぴったりだなってこのヒルアンドンさんのメールを見て思い出ました思い出しました、
うん、そうかそうか、あ別に映画内があの
年越しじゃない
年越しなくてもってことね、
うん、
そうかそうか、そうそうそう、なるほどなるほど、
うん、
そういうことか、
だから日が暮れてから夜明けまでだろうね、
そうそうそう、
なるほど、大変なことが起きる、1日の中でという、
それを初日の出として見ることはできますよね、朝日に、
あそうだね、そうね、
うん、浴びうね、朝日を浴びながら立ち去るガメラの姿が、
そうそうそう、
これを年明けに見たんだとしたら、
あ
その朝日が初日の出になりますから、
そうそうそうそう、
うん、
そういうこと、
なるほど、これはよくできてるな、
ミッションインポッシブル全シリーズ放送もすごい楽しそうですね、
いや、いいですね、見たいと思った、
いつでもインサーハートが
うん、すごいテレビつけたらいるって
ここまでなずっと放送し続けてたらさ、もうどれかちゃんと見ようとかじゃなくてさ、もう一通り見てるとさ、うん、ちょっとたまにつけてイーサンハート、お今何やってんなみたいな、そういうのも楽しいなっつって、
う
ん、
今宙吊りだなみたいな、
大体、うん、いつもピンチっていうかね、
そうそうそう、
大体 いつもなんか悪戦苦闘してる気がするけどね、
うんうんうん
うん、
でも切り抜けるっていう
ね、
ね、
うん、今呼吸止めてるなとかね
あるある
、ね、ほんでなんかこうつきっぱなし で今ちょっと紅白で気になる人が歌ってるから一回紅白行ってみた
いな、
またなんか
チャンネルをね行ったり来たりする、
ちょっとまたイーサンハート何してから見に行くかなみたいな、うん、そういう楽しみ方いいな、
楽しそう、確かにいいですね、うん、私はやんないのかな、
今年なんでしょうね、なんかでもまあ何かしらやるでしょうからね、
うんうん、シリーズものでね、
オレンジヒーローさんからねいただいてるザ・有頂天ホテル、
うんうんうん、
なんかこの有頂天なのにザって読ませる感じがもう僕としてはちょっとおやって なるんですけど、
まあまあそうですね、日本のタイトルにありがち問題です
ね、おやおやありがちね、ありがち、まあ、僕ねこれあの、まあ、作中もいろいろ群像劇なんでね、
うん
うん、まあいろんなことが起こるんですよね、
うん、
だから取り立ててこういうところがってことは特にないんですけど、
はいはい、
うん、多分ホテルマンの働きぶりとかね、香取慎吾とかが多分やってたと思うんだけど、
うんうん、
これはねすごく印象的な友人との会話があったのを思い出して、
おうお
う、なんかね、まあ、忙しそうにねしてる学生時代かな、俺が忙しそうにしてるね、うん、友人に久しぶりだったんだよね、地元の友達でもう5、6年会ってないぐらいのやつと、うん、なんかよくわかんない駅でばったり会って、
あ
俺も何の目的で行ったかわかんないんだけど、そこの駅何も覚えてないんだけどなんかばったり会って、おーってなって、久しぶりじゃんつって、俺ねちょっと今すごく忙しくて眠いんだよつって、で眠いから映画館入って寝ようと思ってさ、でこれ見たんだよねつって、ザ・有頂天ホテル見たっつんだよ、もう寝る気満々でさ、もう座席ついてさ寝ようと思ってたんだけど、この映画面白くてさ俺寝れなかったんだよ、だから今眠いんだよねっていう話をしてて面白いなって思って、
不思議な人ですね、
まず寝るために映画館行くっていう発想はまずないんだけど、うん、俺からすると
家で寝ればいいのに、
そう寝られるとあの困るんだけどみたいな感じもあるじゃん、いびきとか書かれたらちょっと嫌だしみたいな、
いや、うん、
あるけど、まあでもまあそういう人もいたんだねと思って、まああんまり人入ってる、まあ、昼間とかだったからさ、そもそも、
あ
そうね、だからちょっと時間何時間か潰すのに、
そうそうそう、
ホテルとかでもないし、うん、で、いやでも意外とあるんですよね、あとこう時間つぶしにおじいちゃんおばあちゃんが別に作品関係なく朝から入ってるとかもありますしね、あ
ちょっともう喫茶店入るぐらいの気持ちなのかな、
そうそうそうそうそう、
ちょっと座って落ち着ける場所があればいいぐらいの多分ね、
そうそうそうそう、でほらあの喫茶店とか 2,3 時間いるっていうのもそれはそれでね、別に寝れはしないし辛いやんみたいなこともあるしねっていう、
あそうね、
うん、
まあ音鳴ってるし映像はあれだけど、まあ、別に気にせずぼんやりとしてる時間が欲しかったんだろうけど、まあ、寝たかったって言ってたからね、うん、M 君がね言ってたんですけど、
M さん
そうそうすんごい面白くてね、もう困っちゃったっていうことだったんでね、そんなに面白いんだって俺その後見に行ったんだよ、
うん、
おお、
そりゃそうなんだ、
そしたらね俺は寝ちゃったね
逆
に逆
にっていうね、
人それぞれ
という、それぞれっていうことがよくわかる、
だからそういうことですよ、
うん、
ちなみにその小田さんの友人の方は、うん、よく映画を見る方だったんですか？
いやだから全然知らないんだよ、地元で会ってた時もみんな経済力をまだ持ってる時じゃないから、子供の時だからね一緒にいたの、
うん、
それから学生になってから超久しぶりに会ったから どんな趣味を持ってるやつかも全然わかんないんだけど、
うんうん、
なんかポイントポイントで連絡取ったりすることがあるぐらいのね、
うん、まあでもいますね、そういう人、う
んうん、そうそうそう、全然何してる人がなんかわかんないんだけど、
うん、
でもなんかなんだかそういうのってあれだね、ちょっとこう年末年始間に例えるとなんかこう年賀状的な人だよね
年賀状的な人、
そうそう、まあ今は最近 ね年賀状文化って大きくなんかね後退してしまったけれども、はいはい、昔はもう、ね、年賀状だけあのでやり取りしている方が何十年やり取りしている方がいっぱいいますよみたいな、
うんうん、
あ、ね、そうだわ、うん、本当に実人生においての年賀状みたいな立ち位置の人だわ、
うん、おなるほど、
ちょっと私宇宙天ホテル映画館で見ましたけど、
あ、見た、
もう爆笑すぎてちょっと危なかった記憶があります、ね、でも迷惑がかかるみたいな感じ、
すごい、それほどの
いいんです、それが狙いの、ね、映画ですか、みんなに笑ってほしい、
うん、
すごい楽しかった、
うん、よかった
です、
はい、うん、であとあれですよね、エリア513のね恋人たちの予感、
うん、
またあの、うん、ラブロマンスロマコメ映画の、まあ、金字塔の一つですけど、はい、これあれですね、本当にこう見るとあのエリアゴジさん断るごとにいろいろな、ね、あの投稿でね、あの昔の自分のこう実体験とかが反映してますとかっていうことをいろいろ今までもあったと思うんですけど、うんうんね、まさにこの映画もそういう感じでね、
うん、
あの僕のお嫁さんとに告知していてということでね、現在のパートナーと、まあまあ、30年ともう友人として知り合ってってことで考えると、ね、本当にもう、うん、あの本人にとってはそれはもう特別 で年末のね、うん、あ年越しを境に変わるっていう意味でもうこの時期思い出す映画になるわなって感じしますよね、
うんうん、
そうね、すごいよ ね、う
ん、ね公開時期もちょうど年末だった、
ね、そうね、ぴったりだったみたいだね、
あ本当に、うん、
すごいね、
うん、
エリアさん結構本当に映画が実人生にね、
そうそうそう、
しっかり結びついてる、
うん、
なんかベアーズもそんな感じの、
そうですね、
頑張れベアーズもね、うん、そういうコメントありましたね、
うんうん、そうだね、
あとなんかスターウォーズ的なものいろいろあったかなと、
そうい う感じね、
あった、本
当だ、うん、
確かにレイア姫以外の見たことないかもしれない、
うん、ある種羨ましいというか映画と共にある人生みたいなのがすごく、う
ん、あ確かにあるな、
うん、そうね、俺そこまではなんかいっぱい見てるけどそこまでそういうのないなみたいなのがあると、うん、ちょっと羨ましくもありみたいな感じ、
ね、確かに、だってなんか自分史みたいなの年表とか作ってさ、
そうそうそうそう、
それに映画をこう入れてきそうだよね、
そうそう、紐全部紐付ける、
うん、
はい、じゃあ20代の頃はこれですとかさ、
うんうん、
自分そういうのできないもんね、
そうそうそう、
できないよ、
うん、
ね、何かこう何かね、あの年代史ができそうでね、エリアさんの人生を、ね、の日記みたいなものを綴っていくと、うんうん、一つのなんか年代史になっていくみたいな、うん、映画のね、ちょっとそういうの面白そうだなと思います ね、
それだけでなんか出版できそうな気するけどね、それで
後ろね、あの私小説的な意味でね、
そうそうそう、うん、面白そうだな、
うん、
でまあ恋人たちのね予感のテーマが、
うん、
ちょっと僕は見てないんですけど、まあ、男女間の友情は成立するのかみたいなね、
うん、
まあ、これはまあよくあるテーマではあると思うんですけどね、
うんうん、
まあ、これドイラジを聞いていただければね結構わかるかなと思うんですけどもね、
そうですね、僕ら的にはね、
もう僕ら的にはもう、
うん、
チャムレイと僕はもう友情敵意はないですよね、別にね
ないはずですけども、
なんかパリピとか言ってるの見かけますけど、
時にね、時に敵意が
敵になってる、
敵
時にね、
敵意つか殺意がみたいな、
あ殺意ね、確かにただならぬ殺意が
私には芽生えるみたいな
そんな言ってないのにそんなこと
ちょっと相手をイラつかせたりもよくしますけれども、
うん、
まあそれも友情の範疇、
うん、
そうですね、
うん、という感じですしね、
はい、
仲良くやってます、
は
い、
うん、
やってます、さあということで皆さんから、たくさんのメールいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで次回はすでにお伝えいたしましたけれども、ドイラジシネマランキング 2020やってきます。
お
パチパチパチパチ、
はい、ですので皆さんね、ぜひアンケートフォームご用意しておりますので、そちらにですね1本から5本まで今年のベスト5まで選んでいただいてね、うん、送っていただければ年末の回で僕ら集計してランキング発表させていただきます、紹介させていただきますので、いやぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
メンバーのも発表するよということで、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ